赤太郎。昔、大変面倒くさがりなおじいさんとおばあさんがいました。何をするのも面倒くさくて、何日も家の中でじっとしているだけだったのですが、ある日、二人が何の気なしに体をくすったところ、体から赤がポロポロ落ちてきました。おじいさんとおばあさんはなんだかそれが面白くて、体のあちこちをこすっては、前のものと一緒にしてぎゅっと丸め、またこすって赤を出しては、さっき丸めたものにさらにくっつけて、とやっていたら、しまいには一塊になったので、ちょっといたずら心を起こしたおじいさんは、それを小さな人の形にしてみました。出来上がった小さな人形を見ているうちに、なんとなくそれが可愛くなってきたおじいさんとおばあさんは、そのまま捨てるにはかわいそうな気がして、赤で作った小さな人形をとりあえず神棚に置いて、特に何を拝むでもなく、パンパンと手を打ちました。すると、不思議なことに、神棚に上がった人形が突然ムクムクっと体をゆすったと思ったら、大きく伸びをして周りをキョロキョロ見回したのです。二人は夢でも見ているのかと思ってポカンとそれを見ていましたが、すぐに神棚の人形とおじいさんとおばあさんの目が合い、人形はピョンと下に飛び降りたかと思うと二人の前にすっくと立ちました。おじいさんとおばあさんと赤で作った人形は黙ってお互いを見ていましたが、しばらくすると人形が言いました。
じさまばさま、おら腹が減った。
おじいさんははっとして、
おお、そうか、そうじゃな、ではちょっと待っとれや
と言って、隣近所の台所に駆け込んで訳を話し、とにかくいくらかの野菜や何やらをもらってきて、それをおばあさんが料理をして、赤で作った人形赤太郎に食べさせました。赤太郎は何でも喜んでパクパク食べるので、それを目を細めて楽しそうに見ていたおじいさんとおばあさんはふとあることに気がつきました。どうやら赤太郎はご飯を一膳食べるとご飯一膳分大きくなるようなのです。何日かして随分と大きくなった赤太郎は、ある日おじいさんにこう言いました。
じさま、おら金棒が欲しい、金棒くれろや。
おじいさんとおばあさんは金棒など何にするのかと思いましたが、きっと何か訳があるのだろうと村の鍛冶屋へ行き、金棒を作ってくれないかと頼みました。すると鍛冶屋はことの次第を知っていましたし、おじいさんたちと同じ考えだったので、自分から金棒を作って赤太郎に渡してくれました。それから赤太郎はおじいさんとおばあさん、村の人たちに別れを告げて、おばあさんのこしらえてくれた赤いちゃんちゃんこを着て、一人で金棒を肩に担いで村を出て行きました。おじいさんとおばあさんは、それから毎日、神様にどうか赤太郎が無事でいますように、そして元気で戻ってくれますようにとお願い事をし、いつ赤太郎がお腹を空かして戻ってきてもいいように、それからはせっせと畑を耕し、そこで採れた作物を売りに行ったりして、二人で一生懸命働きました。そして、三年の月日が経ち、ある日のこと、出て行った時よりずっと大きくなった赤太郎が戻ってきました。赤太郎は世の中に出た後、持って行った金棒を使って、たくさんの鬼を退治しては、いろんな人たちの困っていることを助け、その度にお礼として食べさせてもらったご飯でどんどん大きくなり、お礼の宝物やお金を持って見違えるほど立派になって帰ってきたのですが、体は相変わらず赤のままでした。 おじいさんとおばあさんは赤太郎を見て大喜びし、村の人たちを呼んで盛大にお祝いをし、みんなで飲んだり騒いだり、とても楽しく過ごしました。夜も更けて村の人たちが帰っていくと、おばあさんはおじいさんに赤太郎と一緒に風呂に入って、長旅の疲れを取るようにと言いましたので、おじいさんも、それがいい、赤太郎、長い旅でさぞ疲れたことじゃろう。どれ、わしがお前の背中を流してやろうや、と言いました。赤太郎はちょっと考えましたが、そうじゃな、と言って、二人でおばあさんの沸かしたお風呂に入り、先におじいさんの背中を赤太郎が洗って流してやりました。そしておじいさんが赤太郎の背中を洗い、上からザーッとお湯をかけたのですが、赤太郎はみるみるうちにお湯に溶けて、すっかり姿が見えなくなってしまいました。おじいさんもおばあさんもとっても慌てびっくりして、赤太郎をお風呂に入れたことを後悔しましたが、もう赤太郎は戻ってきません。赤太郎がいなくなったことは大変寂しく悲しいことではありましたが、おじいさんとおばあさんは赤太郎がいてくれたおかげで一生懸命働くことができ、赤太郎が持ってきてくれたたくさんの宝やお金もあったので、村の人たちとも分け合いながら、その後も二人でよく働いて達者で幸せに暮らしたということです。おしまい。